でした。普通の家みたいな教会でしたよ。そういう、ことが言われたりします。それはやっぱりどこかで教会って建物、教会って建物があって、建物に行く、そんなイメージがあるんですね。でも実は教会は建物ではありません。教会は建物をなくてもいいんです。私たちの教会も建物はありません。借りてるだけです。でも教会です。教会が与えられるようにいつも祈っていますが、でも会堂がなくても教会堂が与えられたらいいなと祈っていますけれど、でも会堂がなくても教会です。会堂がなくてもいいんです。全然大丈夫。全然も日本語がいいんですね。全然問題ない。神様は必要なものを与えてくださる。ですから私たちは信じて歩んでいけばいいのです。反対に、またどんなに建物が立派でも中身がなかったら何のための教会かわかりません。教会は何かというと、人の集まりです。この私たちがこのように集まっているこの集まりが教会であります。ですから、私も最初に教会に集まってというふうに申し上げましたけれども、これはちょっと正確じゃないんですね。ここという教会に集まったのではなくて、私たちがここに集まったからここに教会ができた。私たちがここに集まったから教会が、私たちが教会に来てくるんじゃない、私が行って教会を作ってくるっていうと言い過ぎかもしれませんが、私教会を作ってくるから、そのような思いで教会にいらっしゃったら素晴らしいなと思うんですね。さて、その人の集まりである教会、教会は人の集まり、建物じゃなくて人の集まりですよ。このようにお互い集まっている、これが教会なんですよ。今日読んだ聖書の箇所、口語訳、その言葉はですね、あなた方はキリストの体である、一人一人はその主体である。私子供の時ですね、この言葉を聞いてですね、主体、主体怖いですね、主体って死んだ体だと思ってました。子供ですから、大人が、聖書を読んでるのを聞いてですね、イエス、私たちは、今日私教会はキリストの体に一人一人であっても主体だ、なんだろう、それどういう意味なんだろう思っていました。でもこれは手や足という意味の主体ですね。ですから今年はですね、そのような誤解が起こらないように、この新法のこのプログラムの一番最初のページに、これはですね、訳が違う訳なんですが、新改訳を使っています。皆さん、ご一緒にこの新改訳の訳で読んでみたいと思います。子供の皆さんも、周りの大人の人も借りて見てくださいね。この漢字が難しい漢字がありますけど、これは、各期間と読みます。いいですか？あと全部ひらがなですからね。ひらがなのカタカナですから、1年生の皆さんも読めます。いいですか？皆さん読みます。1、2、の3、あなた方はキリストの体であって、一人一人は各機関なのです。もう一回今読みます。1、2、の3、あなた方はキリストの体であって、一人一人は各機関なのです。もう一回読みましょう。そしたらもう、パッと頭になります。1、2、の3、あなた方はキリストの体であって、一人一人は各機関なのです。そうです。各機関。これは、手とか足とか、お腹とかお尻とか背中とか首とか目とか耳とか鼻とか口とか内臓とか、そういうものを各機関と言います。私たち一人一人は体のパーツなのであります。そして、みんなが集まるところにキリストの体ができます。私たちは自分は足かな？自分は目かな？自分は耳かな？自分は鼻かな？自分は手かな？と考えるでしょう。なんか面白いことを考える方もいらっしゃると思いますけれども、私はお尻ですって方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ですね、それはまた別の機会に取っておきます。その話は教会に通っていらっしゃる中でお話しするチャンスがあると思います。ですから、今日は、この 聖書の箇所、すごく深いリッチなですね、非常リッチな意味の深い箇所ですから、箇所なので、たくさん申し上げたいことあるんですけれども、あまり長いお話でと怒られてしまうので、今日はですね、いろんな、私一つのことだけお話ししたいと思います。私たちはいろいろな違いはあるけれども、みんなでイエス・キリストの体なんだ。みんなでイエス・キリストの体なんだ。イエス・キリストのということを強調したいと思います。つまり人の集まりである教会はイエスのことを表す存在なんだ。イエスを中心として、イエスを頭として集まっているところ、それが教会なんだということをお話したいと思います。ある日イエス様が弟子たちと一緒にこの賑やかなところを避けて静かな田舎に行った時のことでした。イエス様は弟子たちに聞くんですね。田舎で静かなところでですね、弟子たちとゆっくり過ごしたらこんな話をするんです。人々は、みんなは私のことを何と言ってますか？みんな私のことを何と言ってますか？弟子たちはですね、口々に答えました。あの昔の偉い先生の生まれ変わりだ。エリアさんという偉い先生がいたもん、昔いたもんですから、あのエリアさんの生まれ変わりだ。あの何とか先生の生まれ変わりだ、あの預言者の何とかさんの生まれ変わりだ、いろんなことを言ってます。弟子たちは口々に言いました。で、みんなは何と言ってますか？みんなは何と言ってますか？という質問はとても答えやすい。自分は答えなくていいから、自分の気持ちはどうでもいいから、みんなは何と言ってますか？それは答えやすいんです。こういう説もあります。こういう考えもあります。そのように話すのはそんなに難しいことではありません。今の時代もそうです。イエスについて、ある人はこう言っている、ある人はこう言っている、こういう考えもある、こういう考えもある。偉い先生だと言っている、道徳家だと言っている、預言者だ、なんとかの、ブッダの生まれ変わりがキリストです、キリストの生まれ変わりがなんとかです、なんとかの生まれ変わりが私だ。そういう人まで出てくるような始末であります。でも、あの人はこう言っています、この人はこう言っています、その話は簡単です。でも、イエスの質問はそれでは終わりませんでした。では、あなたはどう思いますか？あなたはどう思いますか？これはちょっと考えさせられる質問ですね。この質問は、うっとしつって、ちょっと待ってくださいって、言葉に詰まる質問です。自分で決めなきゃ、自分で決断したい。この質問では、自分はどうなのかと問われる。前の質問で、あの人はこう言ってます。この人はこう言ってます。なんとかさんがこう言ってましたよ。なんとかさんがこう言ってましたよ。簡単なんですね。でも、あなたはどう思いますか？あなたの意見はどうですか？あなたは何と言いますか？そこでは自分が問われる。さあ、どうぞ。でもその時、スッと答えたお弟子さんがいました。それが、ペテロという人でした。ピーター。英語で言うとピーター。ペテロというお弟子さんが、本当に思い切りがいいお弟子さんであります。調子がいいとこもあるんですが、行動力がとにかくある。失敗もするんですが、もう積極的なんですね。さっとイエスに言うんです。あなたこそ、生ける神の子、キリスト救い主です。それを聞いて、イエスは喜ばれたんです。イエスはその答えを待ってたんです。イエス様はその答えを喜ばれた。そして言われました。あなたは自分の力でそれを言ったのではなくて、神様がそれを言わせてくれたんですよ。そうですね、多くのクリスチャンの人たちが言います。私が神様を信じたのは私の力ではなくて神様の恵みです。自分ではどうやって信じたのか分かりません。ただ、神様がそのように導いてくれたんです。助けてくれたんです。そういう方々もいらっしゃいます。もしかしたら謙遜で言ってるのかなって、そのように勘違いがするかもしれませんけれども、これ本当なんです。もう自分の力じゃない。あ、神様がそのように助けてくださったな、言わせてくださったな。そういう経験を私たちはするの。で、そのですね、様は、これはあなたの力じゃないよ。神様の力だよっていうふうに。そしてこうおっしゃいました。
あなたはペテロです、あなたは岩です。ペテロというのは岩という意味の言葉ですが、あなたは岩です。この岩の上に私は私の教会を建てます。実はですね、イエス様が聖書の中で教会という言葉を使われたのはとても珍しいんです。そうなんですか。そうなんです。イエスは教会という言葉を使ってた。だってイエスの時代、イエスが教会でイエスが十字架にかかって、蘇って天に帰られた後に生まれたものですから、教会なんかなかったイエスの時代。だからイエスが教会という言葉を使うのはとても珍しいです。その一つがこの箇所でありますが、私はそのペテロ、あなたのその岩の上に私の教会建てます。この岩というのはペテロということでありますが、ただペテロ個人というよりも、あなたこそ生きる神の子キリストですと告白をしたペテロ。ですからペテロと同じようにイエスキリスト、神の子救い主キリストであると告白した人は教会の土台であり、柱であり、中心なんです。いや、もっと言えばその信仰こそが教会の中心であるんです。イエスを神の子救い主と信じる人々の集まりが教会なんです。でもここで一つ問題が出てきます。じゃあ救い主って何なんだ。ですから教会はいつもいつもイエスがどういう意味で救い主かということを確認する。どういう意味でイエスが救い主なのか。ペテロはですね、このイエス様が敵、この時代はローマ帝国でありました大きな強い敵、その強い敵に占領されていました。そのローマ帝国をやっつける救い主を考えていました。あの自分たちを支配している、自分たちをこの自分たちを占領しているこの国をやっつける救い主、私たちを解放してくる救い主を待ち望んだのです。しかし、イエスはそうではありませんでした。イエスが救い主、自分は救い主だ、それを認められたのは、そういう意味での救い主ではありませんでした。イエスはこの出来事から、ご自分が十字架で自分を世界の全ての罪のために、犠牲として立たれる、身代わりとなって苦しんで救いの道を開くということを語り始めた。私は十字架にかかるよ、私は十字架にかかるよ。だからペテロは許せない。イエス様、そんなことあって言われないで、あなたは救い主なんですよ、救い主なんだからしっかりしてくださいよ、お願いするんです。でもイエスは違った、私はそういう意味では救い主じゃないよ、自分を与え、自分をあの十字架の上に犠牲にすることによってこの世を救う救いでしたよ。イエスは敵を暴力によって権力によって力でねじ伏せて救う救い主ではなくて、自分を与えることによって、自分を与えることによって人々を生かす、人々を救う救い主。教会はキリストの体である。今日のテーマはここにありました。キリストは、教会はキリストの体なんですから、教会はそのように生きるんです。キリストの体でいくつかの意味があるんですが、その中の一つの意味はこういうことです。イエス様は十字架にかかりました。2000年前のエルサレムで十字架にかかりました。墓に葬られました。3日目によみがえって弟子たちに現れました。でも40日の後に弟子たちの見ている前で天に帰っていきました。そして姿が見えなくなったと聖書は記しています。じゃあイエス様は今どこにいるんですか。聖書は神の右で私たちのために取り出しをしてくれる。神様はこの者を許してください、あ、この者愚かなことをしています、許してください、そのように私たちのために取り出しをしてくださる。それが今イエス様なさっていることはというものです。じゃあ今はこの世界の中にはイエス様はいないんでしょうか。いてくださる、聖霊として言ってくださると言います。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとおっしゃいました。 ても見えない。じゃあ神様見えない、イエス様見えない。いや、見え、イエス様見えるんですか。
見えるんです。
どこで見えるんですか。
教会で言われる。
キリストの体が教会だから、イエスが見たかったら教会へ来る。教会はイエスのことを表すべき。イエスは、イエスが生きたように私たちも生きる。人々を支配しようとするのではなくて、人々に仕える。教会は人々に自分を与えることによって存在していくのです。教会の使命は、たくさんの人を集めて勢力を大きくすることではありません。もちろん、私たちは世の全ての人にイエスのメッセージを伝えていくのです。この世の全ての人に福音を伝えていくのであります。でも、それは、イエスがそうされたように、人々に与えて、仕えていくことの中に、実現されています。教会は、キリストの体です。イエスが、生きられたように生きることです。教会は、キリストの体です。イエスが、ご自分を与えたように、私たちのためにご自分を与えたように、私たちも、自分を与えるべきである。自分が損することを恐れない、いや、もっと積極的に損をする生き方を選んでいくことで、損をすることを考えていこうじゃない、与えることに生きていこうじゃない。このような厳しい時代だからこそ、このような大変な時代だからこそ、自分を守ることに不信するのをやめようじゃないか。イエスは自分を与える人を生かしたのです。イエスは自分が損することを恐れませんでした。そして、私たちのために命を投げ出したのです。キリストの体である教会はそのように生きるのです。キリストの体である教会に連なるものである私たちは、そのように生きようじゃないか。そのためには、まず私たちが神様から満たされることです。神様の愛を、福音の喜びをいただくことです。私たちが本当に満たされてなければ、私たちが本当にこのイエス様の、イエス様が私のために命を成し出してくださった、私たちのために救いを、道を開いてくださった、こんなに愛されてるんだ。この神様の愛をいただいて満たしていただくことであります。自分自身がまずイエスに与えてもらった、仕えてもらった、身代わりとなってもらった、そのことを自分自身の経験としていただくことです。そうですか、あさっての話じゃなくて、あ、こんなことあるんですか、話じゃなくて、ああ、私のために、イエスはあの十字架の上でご自分を与えてくださったのです。自分のこととしていただくことです。皆さん、私たちは愛された時に初めて愛することができ、無理をしないで損をすることができる。それはいつもいつも主から豊かに与えられている時です。その神様の愛をいっぱいにいただこうじゃない。いっぱいにいただいて、本当にこの神様の愛に感謝しない。そして思いっきり損しようぜ。無駄にすることはない。でも、他の人が見たらもったいないと思うようなことをしようぜ。周りの人々を生かすため、思いっきり神様からの愛をいただいて、思いっきり与える、このイエスがなさったように思いっきり与える愛を、この、私たちの教会の使命として祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが一人ごイエス様を与えてくださったことを心から感謝いたします。御子の血をもって買い取ってくださったでしょうか。本当にあなたが私たちのことを愛して、一人ごであるイエス様を与えてくださるまで愛してくださった、救いの道を開いてくださったことを感謝をいたします。本来私たちが受けることのできなかった恵みをたくさん受けて歩んでいくことができることを心から感謝をいたします。神様、でも今日の教会どうでしょうか。私たちの教会どうでしょうか。 イエス様が歩まれたように歩んでいるでしょうか。イエス様が知られたように自分を与えているでしょうか。
主よ、どうか教会を単なる体ではなくて、単なる有機的な体ではなくて、単なる組織ではなくて、単に私は手で、私は鼻で、私は口で、それがつながってお互い支え合って楽しく生きていく、そういうものではなくて、キリストの体としてくださいますよ。本当にキリストの体にならせてくださいますよ。お願いをします。そのイエス様の生き方を表していく存在として、教会を用いてくださいますよ。お願いを。その集われたお一人お一人に、神様、そのような歩みを与えてください。受けるより与える方が幸いだ。本当に受けるより与える方が幸いだという生涯を、神様を送らせてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。